京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよけんです。昨日ですね、野田政権が発足しました。野田さんの懸念材料って言えば、まあ増税なんですけども、野田さんは、議員定数削減、公務員の、賃金を下げるということを行った上での、増税ということを主張しております。増税原理主義じゃないんだと、まあ、本人は言っております。その言葉を信じたいなと思っております。で、まあ、細かいことに関してはですね、よくわかりません。まあ、蓮舫ですね、行政刷新担当大臣にしたというのは、まあ、一つの評価かなと。増税の前に、まず無駄の削減でしょうというところで、まあ、蓮舫を持ってきたとのは、まあ、いいんじゃないかなと思っております。あとはちょっとよくわかりません。テレビ見てますとね、初日からいきなりまあ、野田内閣の批判をしている人がおりましたけれども、仲の悪い夫婦だってね、初日ぐらいは喧嘩しませんよ。初日ぐらい批判しないでられないのかなと思いました。初日っつうのは天皇陛下の任命式があるわけですよ。俺は右翼じゃないですよ。右翼的な発想で言ってるわけじゃないですけども、天皇陛下っていうのは国民の象徴ですよね。今の天皇陛下の、人物がどういう人物であるかとかと、そういうことは関係なくて、天皇陛下という職責というものは国民の象徴なんですよね。日本国の象徴というよりかは、まあ日本民族の象徴なんですよ。日本人の最も大事な精神性を象徴化されてるわけでしょ。ですからまあ日の丸っていうのも天皇っていうのも同じようなもんなんですよ。で、その任命式があって、た日ぐらい文句言わないでいられないのかと。天皇陛下に失礼っていうよりも不謹慎ですよね、というふうに俺は思いました。野田内閣がまあ今後どういうふうになっていくのかっていうことに関してはまあよくよくまあ注意して見ていく必要性はありますけれども、一年で天皇が変わっちゃうっていうのはもう異常事態でね、もう今の日本だったら聖徳太子が天皇をやっても一年で降ろされちゃうんじゃないかっていう、そんな感じですよね。みんな批判してもうこぞって批判して辞めさせちゃうっていうね、そういうような流れが起こってるんで、これはあんまり良くないんで、批判すべきところは批判してもいいんだけれども、とりあえず批判してきゃ番組の尺が持つとかね、そういうような考え方はしないでもらいたいと思いますね。ということで、今日の話をしたいと思いますけれども、昨日ね、アーメン風呂の方で、無我、仏教のね、無我という思想について、まあちょっと若干記事を書きまして、それとまあ非常に関連する話でね、今日は空家中の三体という話をしようと思ったんですけれども、空家中の三体っていうのは大乗仏教を教義化した、インドの偉いお坊さんでしてね、偉いか偉くないかよくわかんないんだけれども、とにかく、ま、重要人物でありまして、その、リュージュという、ま、ナーガルジュナっていうお坊さんですね。で、このお坊さんが、その、明らかにした、その、明らかにした、つうか、まあ、整理体系化した思想なんですね。これを空、家、中の三体というふうに言います。空っていうのは、お空の空ね。で、家っていうのは、仮染めのの仮という字ですね。中っつうのは真ん中の中。で、空家中の三体。三体は、慣用数字の三に、体っていうのは、諦めるという字ですね。15分で話せる内容じゃないですよ。ましてはもう、あともう10分今日しかないわけでね。まず話せないですけれども。まあ、なんとか話してみようかなと思っております。空っつうのはどういう状況かというと、画集が完全に取り除かれた状況なんですね。状態、精神状態って言いますかね。魂の状態なんですね。画集っつうのは自分自身に対するこだわりというものですね。俺が、私がとかっていうね。要するにまあ自己主張ですよ。簡単に言えば。この自己主張というものを取り除いていかなきゃいけないんだよということをですね。仏教でもその仏教以前のこのバラモン教というね、思想がインドにあったんですけども、このバラモン教においても、仏教においても一貫して言われてるのが、この俺がのこの画集をね、取り除いていこうと。自己主張しないようにしようというところなんですね。で、完全にこの自己主張するものがなくなってですね、大宇宙と一体になると。 これは物質的な大宇宙というよりも、この大宇宙を、この生み出している、この宇宙の根底にある命みたいなものなんですね。これはブラフマンという言い方をするんですね。ウッパニシャット哲学というね、バラモン教の最後に行き着いた、完成された哲学なんですけども、このウッパニシャット哲学では、ブラフマンという言い方をします。まあ、俺自身はこの母なる宇宙って呼んだりするんですけどもね、このブラフマンと、この一体化するんですね。画集を捨てていって、最後にこのブラフマンと一体化すると。これがまあ悟りの境地だというふうに言ってるわけです。これがまあ空なんですね。空という状況なんですよ。じゃあどうやってそういうふうになれるのかというとですね。じゃあウパニシャットの方ですね。ウパニシャットというそのバラモン教の行き着いた方ですね。このウパニシャットのこの考え方っていうのが、この仏教が継承してるわけですから。ウパニシャットが、まあ、なんて言うんでしょうか。叩き台ですね。叩き台になって仏教が出来上がってるという、そういう考え方でいいと思います。まあ、具体的なね、宗教史に踏み込んでいくと、まあ、必ずしもそうは言えないところも出てくるんでしょうけども、とりあえずそう思っておいていいと思いますけれども、このウパニシャットの方じゃ、ではどういうふうに、考えるかっていうと、ヨーガというものを実践するんですよ。このヨーガっていうのは、修行と言い換えていいと思います。ヨーガイコール修行と。空になるための修行ですね。この、ブラフマンと一体になるための思想です。あ、修行です。じゃあどういうね、修行するのかっていうと、まあよくカルチャースクールでやっているそのヨーガって、ヨーガ教室ってあるじゃないですか。まあああいうことがまあ基本なんですよ。いろんなポーズを作ったりしますわね。じゃあ、あれが一体どういう悟りに繋がるのかっていうとですね、チャクラというね、ものを開花するためにあると。このチャクラってちょっと説明しにくいんで、検索するとすぐ出てくると思います。カタカナでチャクラです。この体の中にまあいくつかのポイントがありましてね、それをまあ下の方から順々に開いていって、最後に自分のね、頭にあるものを、頭にあるチャクラを開くことによって悟るっていう。そのためにまあああいういろんなねポーズをやるわけですよ。まあ私はねチャクラつものはまあ俺は迷信だと思ってるんでね。ただ体操的なこのヨーガですか。まああれ自体は否定しませんよ。何かっていうとまずその健全な精神は健全な肉体に宿るっていうじゃないですか。あれと同じことで、まず体が健康にならないと悟れないんだという、まずベースがあるわけですよ。そんなこと言ったらもう病人はね、涙流しちゃいますけれども、ですから必ずしもじゃないんですよ。うん、仕方ないんですよ、病気の場合は。ですけれども、まあ一般論として言えるのが、健全な肉体に健全な魂は宿ると。だから健康であれというところでああいうことをやってるんだって考えれば、まあ大丈夫ですよね。まあ、何が大丈夫なんだかよくわかんないけれども。じゃあこの体操だけやってりゃ悟れるのかっていうとそんなことはなくてね、日常行為における実践っていうのが大事なわけですよ。日常行為における実践っていうのはどういうことかというと、まあ簡単に言うとですね、まあ良いことをして悪いことをしないってことなんですよ。まあ善良な社会人であれってことなんですね。この善良な社会人となっていくことが、この悟りに結びついていくんだよということで、このウパニシャット哲学の中では、この勤労、労働というものも、この悟りにつながっていくんだと。要するに、この労働即ヨガなんだというふうに言ってるわけですね。まあ、労働を通じて人に貢献するわけじゃないですか。ね。人に、まあ、必要なものをね、売ったり、あるいは手助けしたりするわけですからね。これ自体は善ですから。まあ、労働の内容にもよりますけれどもね。まあ、ともかく、その体操的なヨーガがあって、その次にこの戒律を守って生きるということですね。この戒律っていうのはまあ要するに悪いことをしないで良いことをするということなんですよ。これがまあウパニシャットの思想なんですね。これによって凡外一如の境地に到達すると。まあおそらくですね、この考え方が中国に流れていくわけですよ。それで、同化思想というものが誕生したと。老子というものがありますね。老子という哲学が。まあ、これはまあ、おそらくまあ、ヨーガの影響を受けてるだろうと思っております。 老子の方では道という言い方をするので、タオですね。タオという言い方をします。これは空ですね。空気中の三体の空と同じですね。空は空っていうふうにね、言いますけれども、空っていうのはもう元々あった日本語ですよね。古代から使っている日本語をこれ空と言って。これに空という文字を当てはめたんですね。中国で使われている。で、天井を見上げたらわかりますけども、何も遮るものがないでしょ、空っていうのが。ですから、まあ、ああいう精神状態になると、お空のような精神状態になるってことですね。で、この空っていうのは中国では、君という言い方をするんですね。今はまた違う言い方をしますけれども、君とかって言い方をしますけども、まあ、君が、まあ、もともと日本にね、仏教が来た時には君という言い方が主流だったと思うんで、君で伝わってると思うんですけども、ただ君が空というふうに、まあ、なまったんじゃないかなというふうに思っております。あとそうですね、同化思想の中にもやっぱり体操のヨーガみたいにね、動物の格好をしたりするのが、まあ、取り入れられております。ですからまあおそらくまあそのウパニシャットが中国に流れたんじゃないかなと。それがまあ同化思想だろうと。まあ他にももともとね、中国のこの民族的なこの宗教とか神様とかっていうのがまあ取り入れられますけどもね。神道にもあるんですよ。鎮魂法というね、そういうまあ座禅みたいなものをやるんですけど、これもヨーガですね。まあ宗教は全部このモノマネですから、どんな宗教も。それ以前の宗教のモノマネですからね。どんな宗教もそうですから。例外はないです。もう時間なくなってきちゃいましたけども。じゃあ、化っていうのは何なのかと。空っていうのは、要するに我執がないわけでしょ。自己主張しないわけじゃないですか。じゃあ自己主張しないでやっていけんのかと。これやっていけないですよね。例えば、競りとかあるでしょ。野菜とか、魚とかの、市場の競りですよ。200円、200円、300円、300円っていうあの競りですよ。あれで自己主張しなきゃ負けちゃいますよね。ですから自己主張も必要なんですよ。これを化なんですよ。仮と。ただこれはあくまでも仮なんだよと。自己主張するのはこれ仮なんだよと。だから全く自己主張しないという空という状況でも日常生活は成り立たないわけでしょ。かといって自己主張ばっかりしててもどうしようもないわけでしょ。あいつはね、我執が強いなと、エゴが強いやつだっていうことになりますからね。じゃあ空でもない。毛でもない。というところで、中なんだよ。中っていうのは、真ん中の中なんですけども、真ん中って意味じゃなくて、適切なっていう意味です。もともとこの中国のこの漢字の中という文字がそういう意味なんです。適切なっていう意味なんですよ。それが、まあ、いつの間にかこの、意味が転じて、真ん中中心というふうな、そういうね、意味が転じてしまったんだけど、もともとの意味は適切なっていう、そういう意味なんですね。じゃあ、どうやってね、空と化の間のどういう適切なね、精神状態をね、選んでいきゃいいのかというと、あくまでも原理原則は空なんですよ。空に自分の魂を置くんですよ。自己主張しないのが基本なんですよ。ただ場合によっては化になるんですよ。場合によっては自己主張が必要なんだってことなんですよ。ベースは空なんですよ。で、化っていうのはあくまでも仮のもんだってことなんですね。じゃあね、その仮のね、毛になるタイミングはどういうタイミングなのかということを頭で考えてもしょうがないんですよ。頭で考えてできることじゃないんです。じゃあどうすればいいのかというと、これはひたすらの信仰なんですね。ここに神様のお導きが必要になるということなんですよ。ですからここで祈りが生まれるんですね。祈りというものが生まれるんです。だからインドでもね、象さんの形をした神様とかね、女神さんとかいろいろいるわけじゃないですか。ああいうものに一生懸命拝むんですね。で、まあ基本としては、ブラフマンと一体化させてくださいと。ね、私の我執、エゴを取り除いてくださいっていう祈りがベースにあるわけですよ。ヨーガの修行の一環ですからね、この祈りっていうのもね。さっきね、この体操的ヨーガと、あと戒律を守るっていうのと、この二つなんだって言ったけど、もう一個ですね、祈りが入ってきますね。これ忘れちゃいかんですね。で、空になるために祈るんですけども、で、もう一つの祈りとしては、適切な時に適切にこの自我を発揮させてくださいと。自己主張させてくださいと。そのタイミングを神様どうか教えてくださいという祈り方をするわけですよ。身の振り方っていうものを、自分で考えないと。まさに他力なんですね。他の力を借りて生きるということなんですよ。だからこの化の部分ですね、仮の部分で自己主張したとしても、それはあくまでも神様の働きによってやるから、行うから、結局空なんですね。空に帰するわけですよ。 空という原点に戻っていくんですね。というわけで、今回はこの辺にします。すいません。なんかちょっとわかりにくい話でした。もし、どうしてもわかんなかったら、もう一回繰り返していただくか、ご質問いただければいいと思います。以上です。